どうも皆様、おはようございます、こんにちは、こんばんは、そしてはじめまして、おっさんラジオへようこそ。 MC の安藤ひとしです。この番組はおっさんクラブが提供するウェブラジオ番組となっております。前半は無料でも視聴していただけますが、後半はファンティアのおつファンクラブのボイス系プラン B 支援者にのみ聞いていただけるサービス枠です。もしボイス系プラン B に参加してないよという方は、ぜひこの機会にですね、参加をお願いいたします。主におっさんクラブの作品に出演している声優陣が、このラジオ番組の MC を担当することになります。今月は安藤ひとしが MC をやらせていただきます。よろしくお願いします。はい、というわけで今回、安藤初メイン MC ということなんですけどもね、もしかしたら今回、初めましての方もいらっしゃると思いますので、安藤のね、簡単な自己紹介をねしたいなと思います。安藤ひとしが、どんな人間かと申しますと、すごく簡単に表せるんですよ。もうもしかしたらこの段階でちょっと嫌な予感してる人もいるかもしれませんがね、もう言っちゃいますよ。安藤ひとし、トロールが大好きです。皆さんご存知ですか、トロール。はい、そうです、あのトロールです。まあ、トロールに関してはね、今までも何度かこのおっさんクラブさんのラジオ形式のものに出演していただいたときに、結構喋ってきたので、今回は、ちょっと自重して、あんまり喋らないようにしてます。まあでも今日のラジオのどっかのタイミングでは、入れてやりたいなと思っておりますのでね、ぜひぜひ、皆さん最後までお付き合いいただけたら幸いでございます。それではね、今日のこの安藤ひとし、初 MC 回なんですけども、風の噂によると、風の噂どころかもう直接言われたんですけども、前回のね、ラジオにおいてすごくハードルを上げられたと安藤お伺いしております。なんてことをしてくれたんだいやでもね、その言葉を裏切らないものを本日提供できればと思っております。どうか皆様一つ最後までお付き合いいただけたら幸いでございます。では今日これより安藤との時間を皆様ぜひお楽しみくださいませ。
おっさん抱き枕派遣サービス？ベッドでゴロゴロお菓子片手に有意義な休日を満喫していたあなた、そんなあなたの家にやってきたのは、どこにでもいそうな普通のおっさんだった。たくましいおっさんとハードなエロを武器に成人女性を虜にしてきたおっさんクラブ、そんな彼女たちが新たにお送りするのは、癒しとぬくもり、そしてエロな18禁シチュエーションボイス、おじさま抱き枕。あなたも等身大のおじさまのぬくもりに甘えてみませんか？
お便りボードのコーナー。はい、このお便りボードのコーナーは、おっさんクラブ宛にいただいた作品の感想などをご紹介させていただくコーナーとなっておりますね。この来た感想に関して安藤がなんやかんや言いながら進めていきたいと思いますよ。では早速行ってみましょうかね。ラジオフォームへの投稿です。これはね、匿名の方からですね、匿名さんっていう名前なのかな、もしかして、匿名さんから、はじめまして、高井戸さんを聞かせていただいて、あまりの可愛さにファンになりました。うちにも来てほしい抱き枕おじさまです。あまりにも癒し系なので、毎日寝る前にヘビロテしてます。はいはいはいはいはいはい、こちらはですね、つい先日なんですけども、安藤が担当いたしましたおっさん抱き枕というシリーズにおきまして、高井戸勝の場合というものを安藤演じさせていただきました。それに対するご感想ですね。嬉しい、安藤嬉しい、かわいいかわいいかわいいってね、こう安藤の人生の中で、なかなか言われてこなかった単語なので、すごい新鮮ですね。かわいいか、嬉しい、癒されたのか、よかった、もうこれからも癒されてください。こ これちょっと安藤的に昔からちょっとこう、まあ、疑問じゃなくてこうあれなんですけど、こうヘビーローテーションでよくこう曲を聴いたりとか、ヘビロテで回してますっていう、こうすごいよく聞くんですけども、ヘビロテってどれぐらいからヘビロテなのかなっていう、すごく素朴な疑問があるんですね。すっごいどうでもいいんですけども、まあ、どれぐらいなんだろうかな、ヘビロテ、まあ、この感じだと、寝る前にヘビロテ、もう本当に流しっぱなしでループで聴いていただいてるってことなのかな。いや、だとしたらね、嬉しいですよ。つまりこの安藤が睡眠導入となってるわけですね。睡眠導入声優、安藤仁でーす。では次行ってみましょうかね。はい、次はですね、ダウンロード販売サイトさんのレビューですね。先ほどお伝えした高井戸勝の場合への、レビューとなっております。はい、いきますね。ハムマキさんから、180センチ90キログラムの大柄なおじさまを抱き枕にとは斬新な発想ですね。コンセプトからして笑っちゃったんですが、なかなかどうしてバカにできない思った以上の癒し効果でした。今作の抱き枕であるマサルさんはいかつい体格に似合わずおとなしいです。得意のマッサージをするときも力加減に気を使うし、性的なサービスを施すときも仕事として割り切るのではなく、その場だけでも本気で恋をして相手に幸せを感じてもらいたいと願うタイプで、かなり優しいことが伺えます。女性慣れしていないところも可愛いですね。抱き枕として存分に癒してほしいと思う一方で、リストラされたことや家ではカップラーメンばかり食べているという話を聞いてしまうと、ご飯を作りに行ったりとか、こちらからも彼を癒してあげたくなります。ただやはり35歳という若さはおじさまと呼ぶにはちょっと抵抗が、てんてんてん、かっこ笑い。ところで今作のヒロインはなぜ抱き枕を利用したんでしょうか。過去作の説明文を見るに、これまでのヒロインは彼氏と別れたとか嫌なことを忘れたいという明確な理由があったように思うのですが、本当にただの気まぐれなんですかね。結果的にマサルさんのことをかなり気に入ったようですが、一夜だけの関係で満足して終わるのか、あるいは今後も利用し続け、そこから本当に恋に発展していく可能性も気になりますが、そこは聞き手の想像次第ということでしょうか。犬シリーズの雪成さんもそうですが、どうやら自分は気弱で可愛いおじさまと、それを転がして楽しむヒロインという関係に燃えるようです。このサークル様に出会えなければ一生気づくこともなかったかもしれない属性に目覚めて、嬉しいやら戸惑うやら、今後も新境地を開拓してくれるような素敵なおじさまを期待しています、という。すごいですよこれ、この、ね、長さからもう溢れるこの作品、そしてこの、サークルへの愛がね、感じられますよね、このおっさんクラブさんへの。いや、すごいですよ、構成が完璧ですよこれ。まずこの高井戸勝の場合から始まり、ま、キャラの考察からストーリーの考察に始まり、まあ、それでこうシリーズ全体であるとか、おっさんクラブさんに関わる感想を交え、そして今後のね、こういうところを期待していますという、このすごいですね、この本気度をこの安藤も感じました。ありがとうございます。そうですね、やはりね、この高井戸勝の場合でこの皆様もうとても癒しを感じてくださっているということで、安藤としてもね、少しでも皆様のお心を癒すことができたらとても嬉しく感じております。やっぱりこう女性からしてみると、やっぱりこういうこのちょっとこう隙があるっていうのかな、隙があったりとか、こうそういう男性は心惹かれる部分がやっぱりあったりするんでしょうかね。いやーねえそうですね。いやでもね、こう各々が抱えているこの、まあ、性癖というか、この燃えるポイントなんていうものは本当にある時、ふとした瞬間にこう自覚することがあるじゃないですか。でこうそれまで生きてきて知らずに終わる場合もやっぱりあると思うんですね。でそういった意味では、この自分の中にあるその属性を気づけたっていうのは、こう安藤はとても幸せなことだと思うんですよ。まあ、安藤の性癖に関してはちょっとこの場では、まあ、控えさせていただきますけども、でもね、間違いなく、 あ、っていうか、あれ、過去の ゲストとしてお邪魔した時になんかちょっと言ったような気もするんですけども、間違いなくどこかでお話しする機会もありますので、その時はぜひ、安藤もね、どんなところにこう燃えるのかをお話ししたいなと思っております。はい。ではね、次も行ってみましょうか。お名前、メロンさんから。やる気満々で来たの？まだこのシリーズ2枚しか聞いていないので、他のおじさまはわからないんですが、コンドーム持ってました今回のおじさま。ヒロインちゃんとやるつもりで来たのね。素敵だ。高井戸さん好きです。視聴聞いてみてください。すごくすごく可愛いです。燃えました。続編希望です。いやー、このね、シンプルですけども、ね、熱い思いがビシビシ伝わってきましたよ。はいはいはい。これね、重要なところ言いますね、これ。続編希望です。これは、高井戸勝の場合、高井戸勝としての続編ということでしょうかね。僕はそう好意的解釈をいたします。はい。いやー、嬉しいなー。このストレートに、言っていただけるのって、やっぱとても嬉しいですよね。この、役者冥利に尽きるというか、そういう思いがすごい湧いてまいります。まあ、確かに、高井戸、もうこれ言ってるんですけども、コンドーム持ってましたって言うんですけども、結構実は準備がいいんですよね。気弱でこう割とこう受け身がちかなって思うと、いざこうつっついてみると、あれなんか意外と準備してるし、こいつもやる気やぞみたいな、そういう部分がね、あるんじゃないかなっていうふうに、僕も感じておりました。いやー、でもね、こういう本当にこう、シンプルに言葉をね、重ねていただくのもね、すごく嬉しいものでございます。よし、じゃあ、次行ってみますか。お名前。これは、ん？ XWBVBVG さんかな？ XWBVG さんから。高井戸さんは優しげで、ほんわかした口調のおじさんでした。癒されそう、と思ったら、意外にも肉食おじさんだったのでびっくりしました。まだ30代で若いというのもあるんでしょうけど、言葉攻めには二度びっくり。がっちりタイプで筋肉もついていて、肉体派という感じでしょうか。ですがヒロインも負けてはいません。抱き枕の延長を聞いても、好奇心を刺激されている様子。恋に至っては、おじさまの上手を行く勢いです。とても刺激的な作品でした。はーい、ということなんですけども、そうなんですよね。まあ先ほどもちょっとお伝えしたんですけども、すごいこう最初はね、こう受け身でこうお姉様の方からこうガンガンに攻められて、あわわわわわっていう状態かなって思ったら、重いのかね、肉食っていうのはね、やっぱりあるんですよね。こう普段草食をガゼルを装ったライオン、それが高井戸勝くんだったわけなんですけども、ですがね、まあこの今この感想でも言っていただいたんですけども、まあ、この結局こういざことに至っても、高井戸さんところどころでこう攻めるんですけども、やはりこうタジタジになっていく様もね、そういうギャップのね、この繰り返し、お互いの立場というか、こうそういうもののね、変化もお楽しみいただけたんじゃないでしょうかね。とても刺激的な作品でした。刺激的に思っていただけたことが、安藤氏とても嬉しいです。いやー、こう、皆さんからね、いろんなコメントとか、お話を、今回こうして、いただいて、自分でも読んでみたんですけども、いや、もうとにかく嬉しいです、本当。安藤氏感激。いや、本当に。これで言うとちょっと冗談風に聞こえるんですけども、これ本当にマジでこういう風にコメントを、マジでとか、まあちょっと急に言葉あれになっちゃいましたけど、本当にですね、こういう風に感想をいただけるというのはとてもとても励みになるんですね。励みになるとともに、こうモチベーション、気持ちがこう上向きにこう進んでいくことにもそれつながるので、ぜひとも今後も、前向きなコメント、安藤氏メンタル弱いんで、はいね、こう、褒められれば伸びるタイプですね。なので、皆さんどんどんこう、安藤を褒めていただければ幸いでございます。以上、 お便りボードのコーナーでした。
その瞳は何かを求めていた。何を？そんなことは分かりはしねえ。手に入れたくてたまらなくなる、そんな色だ。子猫と呼んだが、牙は鋭く、油断してたら寝首をかかれる。あいつはイブ、黒い目標、とびきりのいい女だ。ダークファンタジー RPG ネロ・エ・ロッソ2017秋登場。
我が輩はコーナーである。名前はまだない。はい、このコーナーは安藤仁がお題に沿ってフリートークをしたり何かやらされるコーナーでーす。ではね、早速いくつかお題をいただいておりますので、じゃあね、それを紹介しながらいろいろなんやかんややっていきたいと思います。ではお題その1。さて、初めましての MC ですね。このラジオが公開される頃にはネロエロッソ完全版も発売されている頃だと思います。ネタバレにならない程度に軽く作品紹介をお願いします。え？軽く？僕思うんですけど、軽く何かを紹介するって実は一番難しいんじゃないかなってちょっと思うんですけども、まあでも僕なりの作品紹介をじゃあしていきましょうかね。ネロエロッソ完全版、発売もされていると思います。この作品はですね、まあ、すでにもう通常版をやられた方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、大きな変更点として、まず前編フルボイスであることですね。で、そしてもう一つ大きな変更点、ございますよね皆様。そうです、この安藤が演じますアンソニー・ワイズのルートが追加されてるんですね。あれ、これ軽くか、いやでも完全版の時に書いてあるから大丈夫か。ダメだったらカットしてもらおう。ですね、まあ本当作品のストーリーとしては、すごくこうダークファンタジー重厚な、まあ、お話となっております。主人公が、その、ね、決して優しいと言えない世界で、生き抜くために、まあ、選択行動をしていく、まあ、作品ですね。でその中で、まあ、誰とどのような道を歩んでいくのか、まあ、どんな物語が展開されるのかはやっぱりそのプレイした皆様の行動や選択次第であると思います。はい、ぜひともネロエロッソ完全版ね、この安藤も出ております。お仕事しておりますよ安藤。ぜひともお楽しみいただければ幸いですよ。